今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、父の日でございます。日本中の家庭でお父さんへのねぎらいイベントが行われたのではないでしょうか。というわけでですね、今回はまあこの時期恒例となっておりますファザーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね、本日が父の日ということを受けまして、この時期恒例となっておりますファザーソング特集をお送りしてみたいと思います。今回でですね、この特集も何回もやっておりまして5回目ですね。最初は2013年の6月17日で、その時かけたのがグラハム・グールドマンのマイ・ファザーとジャクソン・ブラウンのダディーズ・チューン、それからブリンドルのダディーズ・リトル・ガールで、2014年6月16日の時はグラディス・ナイト・アンザ・ピープスのダディ・クド・スウェア・アイ・ディクレア、それからシャイ・ライツのレッド・ミー・ビー・ザ・マン・マイ・ダディ・ワズ、ルーサー・バンドロスのダンス・ウィズ・マイ・ファザー、そして2015年はですね、ニルソンのダディーズソング、ギルバート・オサリバーのマイ・ファザー、ジェームス・テイラーのダディーズ・オール・ゴーン、そして去年2017年6月18日がエルトン・ジョンのソン・オブ・ヨア・ファザー、フィル・コリンズのファザー・トゥ・サン、ジョー・コッカーのマイ・ファザーズ・サンというのをかけてますね。たくさんかけてますけど、父の曲たくさんあるんでね、これはもうしばらく、毎年恒例でやっていけると思うんですが、今年の一発目は何かということなんですけれども、早速お聞きいただいたのは、フランキー・バリ&ザ・フォー・シーズンズでございます。この番組ではよくねおかけするアーティストでございますが、フランキー・バリ&ザ・フォー・シーズンズのサタデイズ・ファザーをお聞きいただきました。1968年に発表されまして全米103位を記録したシングルで、1969年のアルバム The Genuine Imitation Life Gazette にも収録されたファザーソングでございます。作詞作曲はボブ・ゴーディオ&ジェイク・ホルムズ、編曲ボブ・ゴーディオ、プロデュースはボブ・クリューとなっております。アルバム The Genuine Imitation Life Gazette はですね、フォーシーズンズが初めてこう挑みましたコンセプトアルバムでございまして、まあ1968年とか9年でございますのでね、ビートルズがサージェンペッパーでああいうことをしてですね、ビーチボーイズのペットサウンズもあったりだとかして、とにかくロックをこうアートに昇華していこうというような機運の強い時代でございましたから、そのポップスばっかりやってる自分たちってどうなんだろうとかね、いろいろ多分考えたんでしょうね。それで我々もやろうということで、そういうコンセプトアルバムに挑んだのがこのアルバムだったわけなんですけれども、まあイニシアチブを取ったのがですね、ボブ・ゴーディオだったんですね。で、今までずっとボブ・クリューと共作をしてきたわけなんですけれども、今回はその共作相手を変えてですね、ニューヨークのライブハウスビターエンドで、知り合いましたジェイク・ホルムズと、楽曲を共作して、作り上げたのが、本作でございます。まあね、作品このやっぱりどうしてもこのコンセプトアルバム、それも1960年代後半ということもありますので、やっぱりビートルズからのね影響があるのかなという感じはしますけれども、でも、やはりまあさすがですよね。ビートルズでもビーチボーイズでもない独特の、非常にどうでしょうね、質の高いコンセプトアルバムになっております。ただまああんまりヒットには結びつかなかったのがまあ悲しいところで、まあ、世の中がそのフォーシーズンズに求めるものとのギャップだったんでしょうね。まあそういうことなんだと思うんですけれども、ジョン・レノンも、この曲というかこのアルバムね、このアルバムが非常に好きだったと、言っている 言っていたそうで、まあ、2のね間ではその結構人気の作品でございます。今も、その CD 化もされておりますのでですね、フォーシーズンズイコールもこうどうしよう明るいドゥアップなグループみたいな感じだけでね、考えられてる方がいらっしゃいましたらぜひ、聞いてみてやっていただきたい作品でございます。まあ、そんなフォーシーズンズのファザーソングから今週は行ってみました。はい、で次はですね2曲目なんですけれども、これまでぐっと時代が新しくなりまして2002年ですね、2002年、そして2006年、まあ、そのあたりに、発表された作品なんですが、まあ大御所でございます。そしてこの番組の、まあ、常連でございますね。次もねポール・サイモン、彼がですね2002年のアニメ映画ワールド・トーンベリーズ・ムービーというですねアニメ映画の主題歌として、提供した楽曲でございまして、シングルカットもされて全米アダルトコンテンポラリーチャート20位を記録した作品でございます。そして2006年のポール・サイモンのアルバム、サプライズにもですねこうラストにこう収録されておりまして、再度シングルカットもされて全英31位を記録しました。そんなポール・サイモンのファザーソングを次はお聴きいただきたいと思います。ポール・サイモンでファザー&ドーター。はい、ポール・サイモンでファザー&ドーターをお聴きいただきました。いい曲ですねこれはね。今回おかけしたのはですね、まあ、そのアニメ映画ワールド・ソーンベリーズ・ムービーの、サントラに収録されているバージョンではなくて2006年のサプライズのねアルバムの方からおかけさせていただいたんですが、作詞作曲編曲プロデュースポール・サイモン、演奏はポール・サイモンのギター、スティーブ・ガッドのドラム、ヴィンセント・ウンギニのギター、エイブ・ラボリエルのベース、そしてコーラスに娘のエイドリアン・サイモンが参加しているという構成になっております。2002年のアカデミー賞ベストスコアにもノミネートされたりとかしてですね、まあどういうんでしょう、2000年以降のポール・サイモンの、まあ、代表曲の一つでしょうねこれね。非常にまあアコースティックギターがこう強調されたサウンドであることにはもう今まで通りの感じなんですけれども、まあ、随所随所にすごくこうエレクトリカルなですねサウンド処理がされておりまして、ブライアン・イーノですね、ブライアン・イーノとの共同プロデュースが取られた、まあ、変わった作品なんですね。まあ、オーガニックとどうでしょう、コンピューターがこう融合したような非常に斬新なサウンドが、不思議なこの作品でございました。サプライズなかなかの名盤かなと思うんですけれどもね、久々に聞いてやっぱりいいなと思いましたね。ポール・サイモンはですねこれ今年結構衝撃的やったんですけれども、もうツアーを、まあ、コンサートツアーをですね今年でも最後にすると言いまして、ラストツアーを発表したんですね。5月16に、カナダで始まって6月20に、アメリカのナッシュビルでファイナルを迎える、まあ、ラストツアーということなんですけれども、ちょうどだから、3日後ですね、3日後に終わっちゃうんですが、ポール・サイモン曰くですね、パフォーミングキャリアを自然に終わらせることを検討する段階に達するのはどんな気持ちだろうとよく思っていたと。今ならわかる、少々落ち着かずかすかに爽快でホッとしたような気分だって言ってありますね。でまあなんでまあこう辞めることになったかっていうことのまあどういうんでしょう、そのはっきりとしたことは言ってないんですけれども、まあ、その原因の一つとしてこの作品でもまあギターを弾いておりまして、長年ね30年ぐらいずっと、ポール・サイモンのバックでギターを弾いてきまして、ヴィンセント・ウングニがですね、昨年の12月に亡くなりまして、まあ、そのことが原因になってるんじゃないかなと。でまあ実際本人もそのことがまあ決定的な原因というわけじゃないけども要因の一つであるとおっしゃってます。まあね、まあ、アメリカとカナダだけのまあラストツアーなんですけれども、ポール・サイモンを実は、ライブで私まだ見たことなくてですね、まあ本当に何らかの形でまだツアーとは言わなくてもですねライブをこう単発的にしてくれる可能性はあると思うので、ちょっと なんとかこう機会を見つけてね、サイモンのライブに行きたいと思うんですけどもね、日本にもねぜひまた来ていただきたい限りでございます。そんなポール・サイモンのファザーソングでございました。 さて、今週もお便りの方行ってみたいと思います。元気ネームベジータの目さんです。初めてお便りします。いつも落語のような先生の話し方が心地よいです。ありがとうございます。来週父の日で、義理の父へのプレゼントを迷っています。趣味もありますよね。先生が今欲しいもの、もらって嬉しいものはありますか？予算は5000円まででお願いします。来週なので、まあもう今日なんですけれどもね、こういうありがたいお便りをいただいておりますか。5000円でですね、難しいところですね。何でもそれはもう心がこもってたら嬉しいんですけれども、今特にその、5000円前後でこれが欲しくてしょうがないというものが別にあるわけじゃないので、まあ、美味しい食事をしたりだとかですね、まあ、そういう、思い出日記をできるようなイベントをしていただけたらですね、まあ、私なんてもうそれだけでハッピーでございますので、そういうお父さん結構多いと思いますので、その日限りはお父さんのね、ことを立ててですね、こう優しく一日過ごしていただけたらもうそれで十分なんじゃないかななんて思いますので、一つそれで、よろしくお願いいたします。何をこの人はあげたんでしょうかね。はい、はい、というわけでございまして、今回のファザーソング特集は、次がラストの曲でございます。まあ何を書きようかいろいろ悩んだんですが、そういえばと思いまして、私の昨年ね、12月に発売となりましたユニオン、これ非常に、プライベートな、内容の曲が結構入ってる曲だったんですけれど、アルバムだったんですけれども、その中でまさにこうですね、まあ、この日のためと言いますか、こう父とですね、まあ子供の、絆を歌った楽曲を、まあ収録しておりまして、これちょうどこの父の日にいいんじゃないかなと思って、次は私のそういった、父親に関する楽曲をですね、聴いていただこうかなと思います。まず先に、曲名を言いますが、ユーモレスク父と子の絆という楽曲でございます。よくね書けましたし、何度もこれについてのコメントはしてきたんですけれど、もう一回ここでねご説明いたしますと、そのね副題通り、父と子の絆という副題通りですね、父と子のことが書かれている歌なんですけれども、父親からの目線でですね、父親目線で我が娘のことを歌った楽曲なんですね。なので、父のことをどうのこうの言ってる曲じゃないんですけれども、あくまで父目線の曲でございますから、父に関する楽曲には変わりございません。うちの娘がですね、幼児の頃にですね、バイオリン、今もねやってたりするんですけど、バイオリンの発表会がありまして、そこで、ドボルザークのユーモレスクっていう曲を演奏することになったんです、当時で。それのピアノ伴奏を私がするという、役回りが、回ってまいりまして、そういうことをしたんですけれども、そのユーモレスクという曲はですね、バイオリンを習ったことがある人なら、皆、通る道でございまして、そういうちびっこがね、ちびっこの練習曲として非常にポピュラーな曲なんです。実は私も幼少期バイオリンをやってたことがあったんですけれども、私も弾きました、それは。そして、なんて言うんでしょうね、その僕がその伴奏した思い出というのが非常に僕の中ですごいなんか強烈な思い出になっておりまして、今はもうだいぶ大きくなってしまった娘なんですが、いまだにねその彼女のことを思うと、その曲とね、ユーモレスクの曲とともに、小さかった頃のそのあどけない姿が蘇るんですね。不思議なもんでございまして、でその時ね、そのユーモレスクの、伴奏してる時にすごく感じたんですが、なんかこれポップだなと非常に。でその勝手にですけれども、そのブライアン・ウィルソンだったりギルバート・オサリバンだったり、そういう人の、音楽性に通ずるものをその時なんか密かに感じておりまして、で今回、その手の楽曲ができたので、ユーモレスクが連想しまして、そういう歌詞を載せて、そんな曲になったわけでございます。今回、そういう気持ちでね聞いていただけたらありがたいかなと思います。それでは聞いてください。竹迫凛太郎でユーモレスク父と子の絆。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなどでも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。はい、というわけでファザーソング特集はこれでお開きでございます。来週はですね、放送日が6月24日 UFO の日ということでございまして、UFO に関する楽曲の特集、 UFO ソング特集というのをお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。